木直子です。情熱新潟、今回は北光商事株式会社の代表取締役中村真一さんです。金物の町として知られる三条市に本社を置く北光商事は、金属やプラスチック、古紙などのリサイクル業務を行っています。回収された原材料は新たな製品として生まれ変わり、海外へも輸出されています。北光商事の中村社長に手嶋千尋アナウンサーがお話を伺いました。
社長のお父様がこの会社を作られて、はいはい、もうすぐ子供の頃からもう継ぐんだぞという気持ちは、
いや大変失礼なんですけれども仕事を継ぐ気は全然なかったですね。ただ物のありがたさっていうか、その鉄っていうのはお金になるんだぞということは、非常に教えられましたね。ある時はバケツにちょっとお前あそこ行ってこいって言われて、空き缶をねこう拾ったりっていうことをこうさせられて、それを親父のところに持っていくと、お小遣いだよって言って10円もらったよっていうねことを小学生の頃こうやってました。で高校の時に僕がアルバイトで会社手伝いに来いと言われて、その頃はまだ機械も何もないですね。ほとんど全部手で作業をすると言って、まあ僕にしてみたら騙されたと、要は手伝いに来いと言われて行ったら、非常にまあ3系というよりは5系ぐらい、やっぱり非常に人の力でものをやってるということで、その高校の時のアルバイトで決定的に僕はこの仕事しないというふうに思いましたけれども、はい、
そうしますと大学の頃は全く違う分野で、
そうですね、で決して授業をやってるからといってでね、家庭が順風満帆ではないですから、やはり大学に行く時に大学に行きたいって、工業高校で出て大学行きたいって言ったら働けと、要は親の方はね早く働いて、家庭を経済をちゃんと支えた方がいいんじゃないかとか、大体そんなにお前頭良くないんだから大学行って何するんだっていうふうに、どちらかというとおお行け行けではなくて、ちょっと反対というか、されましたね。だからそれでまあ経済的なものも含めて、やっぱりそれでも本人、僕自身は働きたくないっていうのがまず第一、生意気心ですね。大学に行ったり専門学校行ったらもうちょっとなんかいろんなものが見れるんじゃないのかなとかっていうんで、なんとか大学に行く算段をして、自分で大学を調べて、学費の安いところ、まあ経済的な負担がありますから、一番学費の安いところって探してったら北海道と沖縄しかなかったと。それで最終的には、やりたいことは工業だったんですけど、工業はもう絶対嫌だと、要は文系のことをやりたいんで、人文学部の方をこうちょっと行ったんですけど、
人文学部、
はい、人間科学科ってまた新設の2年目ぐらいの学科のところだったんですけれど、要はそこになんとか大学は合格した時に親の前に行って、すいません大学合格したんで行かせてくださいと言って、頭下げて大学を行かせていただいてもらったっていう経過ですけれども、歴史とか好きだったんで考古学を専攻して、発掘にはアルバイトを兼ねて発掘調査にも 1、2回こう出させていただいたんですけど、地層の中からこう削って出てくるなんか一つ一つのものが、なんかこう空想っていうか、いろんな思いをこう馳せるっていうことがすごくね、こうやってて楽しかったなというふうに思いますけれど、
最初は継ぐ気がなかった社長が、はい、お父様の会社を自分が背負っていこうかなと思ったきっかけというのは、
そうですね、背負っていくっていうんじゃなくて、僕の母がちょうど僕が入る平成、3年かな2年かな、あの時にちょっと急に他界しまして、僕も結婚してて子供を2人いて3人目が生まれるっていうのもあったんですけれども、会社のメンバーからちょっと手伝いに来いと、ちょうどその頃 法律の関係があったりして資格が非常に必要になってくると。でとりあえず君大学出てるんだろうと、うん、あの資格取るんだったら多少できるんじゃないのということで、ね、今まで皆さんでこう助けてもらって僕なんかもしてたわけですから、じゃあどっかで恩返しをしなきゃいけないなと、うん、じゃあ協力できるんなら会社に入って、まあ、手伝いましょうということで、会社に入った、うん、ということなんですけれども、まあ入ったからって言ってね、別に何ができるわけでもないですから、一からトラックに乗って、スクラップの収集に行って、重機に乗って現場をずっとこうするような形で、やっぱり現場をしっかり覚えないと何もできないっていうんで現場一生懸命やりましたね。
国交省市では会社の入り口に社員の写真を貼っています。会社の強みは従業員、お客さんに顔と名前を覚えてもらうことで働く意識も変わると中村社長は語ります。リサイクルについて広く理解してもらうため国交省市では新たな取り組みを始めました。
今年度から一応新潟県央工業さんのインターンシップということで、一クラスを1年を通じて何班かに分けるんですけれども、
1年ですね、
何班かに分けて、実際にリサイクルの仕事っていうよりは物を作るということは非常に難しいと思うんですけれども、物を分解するというのは非常になかなか経験できないことですんで、まあ、そういった部分でいろんなことをこう吸収してもらえればなと思ってます。
生徒さんたちからはどんな反応だったりですとか表情っていうのは社長から見て、
最初はすごくね緊張してくるんですけれども、終わる頃になるとこうなんかこんなパソコンをこうばらすと中身がこんなになってて、うん、発見がいっぱいあるんで、帰る頃にはこう結構生き生きとして皆さん、帰られます。それとうちで指導、その高校生指導をしているのが、中国から今日本に途中から入社してるんですが、彼が直接高校生に指導するわけです。国籍とか関係なくて人間同士としていろんな話ができるんじゃないのかなということで、国際交流も一つ兼ねてやらせていただいてますけど、
もう一つ取り組んでいらっしゃることが、
は
い、
そうですね、今障害者施設の三条の手をつなぐ育成会さんっていうところから障害者の方が実際にうちの会社に来ていただいて、就労していただくっていうことで、それは障害者の方の要は自立支援の場所ということで、今作業していただいてます。
まあ、この、まあ、地域貢献と一括りで物事を取られると、社長のどんな思いが動かしたんですかね。
自分の見てる世界と実は自分の見たことのない世界っていうものを要は経験していただきながら、いろんな人間の仕事を通じた生き方をこうなんかこのリサイクルってちっちゃなものなんですけど通して、提供できたらっていう部分よりも、僕が逆にそのことによってたくさんのものをこう勉強させていただいてるというふうに思ってますけれども
、そんな社長の力の種は、
そうですね、ありがとういっぱい言える妄想、
ありがとういっぱい言える妄想
でこの前もフェイスブックかな見てたら、ありがとうの反対語はっていう言葉があって、ありがとうの反対語は当たり前だって言うんですね。当たり前じゃないからありがとうの感謝が出てる。なかなかねちょっと照れる部分はあるんですけども、自分がありがとういっぱい言える人間にならないとやっぱダメなのかなと。誰かが喜ぶ顔やそういうものが自分の活力じゃないなというふうに思います。
さあそれでは若者にメッセージを、お願いします。
まあ、僕にも息子がいます。昔言われたように誰かの役に立てる人間になりましょうよと。要は仕事でもいいです、家庭でもいいです。生かされて世の中に生まれてきてますから、誰かに喜んでもらう、ありがとうって言ってもらえる人間を仕事ができるようになってくれたらいいなと思ってます。